ペップの目、グッドバッドウィアード。
100本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
今月もペップの目、グッド、バッド、ウィアード始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の収録が8月の28日、今回の収録が9月の18日ということで3週間ございましたが、私ですね、ちょっと個人的な理由でですね、
はい、
そのうちの10日間ぐらい全く映画を見られないという時期がございましてですね、
はい、
なのでちょっと今回はめっちゃ数少ないんですよ。いつもの半分ぐらいの数でしかないんですけど、はい、1,2,3,4,5,6 延べで7作品ございます。
はい、
はい、こちらをですね、まずは、順番にタイトルとそれから4段階の評価をつけて、はい、発表いたしますので、いつも通りリアクションを取っていただきたいと思います、
はい、
それでは参ります。はい、X-Men アポカリプス、これは 2D 字幕版で見ました。か、
うん、
スーサイドスクワッド、これも 2D 字幕版で見ました。か、うん、グランドイリュージョン見破られたトリック、
うん、
かミュータント・ニンジャ・タートルズ・シャドウズ、これも 2D 字幕版で見ました。かリトル・ボーイ・小さな僕と戦争、リョウ、君の名はリョウ、ハイ・アンド・ロー・ザ・ムービー、か以上の7作品でございました。
優がないですね。
はい、そうなんですよ、やっぱりね、本数いけてないと、ユーも負荷もね、
そう、うん、まですね、負荷もなかったですね。
そうなんですよ、出にくくなるんかなっていう。
ジャンル広いですね。という
確かに。
そうなんですよね。前回割とね、
はい、
1ヶ月と10日ぐらいか、
うん、あったんで、ね、
多かったんで、
うん、
結構本数言うたじゃないですか。
はい、
しょうもない話なんですけど、うん、本数バーッと喋ってた時に、うん、後ろで音楽かかってるでしょ。
はいはい、
あれが聞いたことないとこまで行って、
あ、そうですね、
結構新鮮でしたね。あ、こんな曲やったんやみたいな、自分が選んどいてっていうのはありました。はい、今回は短かったんですぐ終わったと思うんですけど、
ね、はい、盛り上がる前
に。そうということでですね、今回私がグッドに選んだのはこちらですね。君の名は
めちゃくちゃ流行ってますよね。
新海誠監督作品、
はい、
脚本原作も新海誠さんでございます。107分。
うん、
レーティングは、ないので一般映画ですね、
うんうん、
はい、私はこちらをですね OS シネマズハーバーランドさんの方で見まして、はい、171席中だいたい 7,8 割ぐらいは埋まってたかなと、
すごいない
う感じなんで、レイト1個前ぐらいかな、130人から40人ぐら
い
やったかなと思います。はい、で、ね、今回は U の作品ではないので、
はい、
まあ、グッドと紹介するのは若干、消極的なグッド的な話にはなるんですが、うんうん、もうすいません、今回はちょっとあんまり見れてないんでね、はい、ちょっと申し訳ないんですが、はい、で、前回ですね、ちょっと収録が空いたことにより、
はい、
お二人に予告編を見てもらうというくだりを完全に忘れておりまして、なので、今回はまず予告編をご覧いただきたいと思います。
はい。
はい、ということでご覧いただきましたが、
はい、
いかがでしたか。
うん、こんな話で初めて予告編見ました。
そうでしたか、
はい、初めて見ました。
え、初めて、
うん、
そうですか
こんだけ話題になってんの、
うん、
いや、僕予告は結構見てたんで、まさか初めてやとは思ってなかった。まあ、でも
映画館で
見てもらってよかったです。どうでしたか。
ラッドウィンプスさんが、ね、うんうん、音楽を務めてるっていうことはちらっと聞いてて、
はい、
うん、
はい、
うん、
ラッドウィンプスには興味があると。
興味がある
っていうか、興味はない。
この曲めっちゃ流行りそうですね、
うん
うん、
でもなんか映像が、映像というか絵ですけど綺麗ですね。
ああ、そうですね、
うんうんうん、最初の星のとことか、うん、
またジブリとかにはない、
うんうん、
ね、
うんうん、
個性があるなと思いました、
うんうん、なるほど、うん、はい、では、解説をですね、記念ノートさんのアプリの方から、引用したいと思います。 琴の葉の庭の新海誠によるオリジナル長編アニメ。山深い田舎町に暮らす女子高生三葉、女子高生の三葉はある日自分が東京の男の子になる夢を見る。一方東京で暮らす男子高校生の立花滝も行ったこともない山奥の町で自分が女子高生になっている夢を見ていた。キャラクターデザインを心が叫びたがってるんだの田中翔が、作画監督は思い出のマーニーの安藤正治が務め、音楽をロックバンドラッドウィンプスが担当する。声の出演は太陽の神木隆之介、マイコアレディの上白石萌音ということになっております。
はい、
はい、で、いつも通りですね、私は、3つのポイントをまず挙げた上で、お話を進めていきたいと思うんですけど、
はい、
まず1つ目、公衆62億円突破の大ヒット。2つ目、ネタバレ厳禁作品を語る難しさ、
うん、
で3つ目、 3.11 以降の作品に対する批判と、私ペップの考えと、
うん、
この3点でお話を進めていきたいと思います。
はい、
まず1つ目ですね、公衆62億円突破の大ヒットということなんですけども、
すごいですね、ゴジラとか超えてるん
じゃ
ないですか。
で、まあ、その話をちょっとこれからしていきますけども、はい、まずですね、今シネコンに行くと、
はい、
まあまあ行列がまあできてるわけですよ。
はい、
でその行列は何かというと、その先にはこの君の名はがあるんですね。
うん、
まあ、それぐらいなんですよ。どれぐらいすごいかというと、まず、そのオンタイムの回はまず無理ですよね。
うん、
その先も無理です。その次も無理です。ぐらいなんですよ。その時間帯の2つ先も何やったら完売してて、その次ぐらい撮らないと撮れないみたいな、劇場によってはね。
結構これよく見たら、予告の視聴回数700万回ってすごいですよね。
そうですね。うん、それぐらいやっぱすごいんですよ。
うん、
うん、
これが先ほど言いましたように公衆62億円突破の大ヒット、でシンゴジラはまだそれよりも少し上なんですけど、はい、まあまあ多分でももう突破はもう時間の問題、
そうですね、
だってまだこっちの方後に公開しましたよね。
そうなんですよ、うん、でまだまだ今も、まあ、まさに今日も、
うん、
もうずーっとOS シネマズの民族神戸さんのサイトを見たら、はい、もうずーっとバツバツバツバツで、
そうなんですか、
レートももう三角とかついてたんで、
じゃあこれ話題が話題を呼んでいるみたいな
という感じですよね。
ね、
うん、だからもう相手するのは多分シンゴジラじゃなくて、それこそさっきマコチンがコーナーで話をしてくれた千と千尋とか、うん、もうあのレベルの話に今後なっていくんじゃないかなというぐらいのヒット
ほう
はまあ
そうなんや、
うん、2位はなるんじゃないかなというふうな気はします。
はい、
でこれはですね、やっぱりアニメがまあ本当に一般的なものとしてね、
うん、
前回もお話ししましたけど、うん、まあ、確実にそのシーンに根付いてると、
はい、
一部のいわゆる僕らが昔知ってるような一部のオタクのアニメファンが支えてるんではなく、うん、もう一般の人がアニメが好きなんだ、
そうですね、
アニメを見ることに何の抵抗もないというようなところなんですよね。
うん、
でそれプラスやっぱり口コミの効果であったりとか、
うんうんうん、
友達が友達を呼んでとか、
うん、
あるいは2回3回足を運ぶとか、うん、いうことで大ヒットになってると思うんですよね。
うん、
で中学生だけじゃなくて、もちろん大人もたくさん見てるわけですから、うんうん、これはもう世代を超えての大ヒット、
うんうん、
なので、まあ、単純にやっぱり喜ばしいことだと思うんですよ。
そうですね、
映画業界でやっぱそういうヒット作が国内の中で作られるっていうことは、
うん、
やっぱり業界全体が活気づきますし、
うん、
特に東宝ね、今年はシンゴジラもそうです、うん、これもそうなんで、
あ、これも東宝なんです
か。そうです、東宝チャンネルってここにね、YouTube の方にも書いてますけど、なので東宝の快進撃っていうのがやっぱ今年すごいんですよ。
ガッポガッポ入ってた
ですね。
まあね、下世話な話をするとね、
ボーナス ね、うん、出ますね。
いやいや、もうそれはもう大変なことだと思いますけど、はい、なのでこれはやっぱり喜ばしいことで、やっぱり以前、うん、まあそうですね、どれぐらい前かな、5年6年ぐらい前、うん、
はい、
もうちょい前も含めるかな、ような、言うたらテレビドラマの映画版とか、
はい、
あるいはもう本当に邦画やけど質の低い邦画が作られて、それが興行収入のランキングの上位を独占するようなシーンよりはやっぱ明らかに健全ですよね、
うん
うん、と思うんですよ、
はい、
だから明らかにやっぱ今邦画業界っていうのは変革の時を迎えてる瞬間っていうのを、我々は今その過渡期にいるんだなというのをすごく感じる瞬間でも実はあったりして、これはやっぱり体感として劇場でやっぱりそれを見ることによってね、あ、自分もあの時あの劇場の中におったわというような記憶とともに残しておきたいっていうところはあると思うんですよね。だからまあそういう意味でもこの作品は あの作品見てね、ゼカヒカっていうような話は、まあ見た後の話として、うん、まずはちょっと体験しておく、うんうん、シンゴジラもそうなんですけど、はい、これもぜひ体験しておいた方がいいんじゃないかな、うん、というふうには思っております、うん
はい、
それから、ネタバレ厳禁作品を語る難しさというところに入っていきますけど、うん、まあどの作品もそうなんですけど、
うん、
初見はやっぱりネタバレなしで予備知識ない方が楽しめるのは、これはもう今更言う話でもないんですが、うんうん、当たり前の話ですけども、うん、まあそれはどの作品にも言えるんですが、特にですよ、途中で自分らがっていうのは観客が見ていて思いもよらない方向に物語が舵を切るような話ってあるじゃないですか。
はい。
そんな話やったんっていうね、うん、いうような話になった時にはよりネタバレ厳禁にならざるを得ないわけですよね。
そうですね、うん、
これはやっぱり非常にですね、ネタバレに触れずに話するっていうのが難しいんですよね、
うん、
まあまあそうだ、難しいって言うてても、まあ、一応コーナーでやってるんで、まあ頑張ってその魅力をまずあの説明しようと思いますけど、
はい、
まずですね、まあお話としては、まあ予告編からもまあなんとなくわかると思いますけども、うん、まあ誰もが体験するようなまあ甘酸っぱい、
うん、
こう初恋というか、うん、そういうような思い出含めの、まあ、追体験っていうのがまず映画でできるんじゃないかなというふうに思うんですよ、うん
はい、
というのは、まあ、これは忘れていたものを、例えば僕なんかね、
はい、
もう本当に初老に近い状況にあるのが、忘れていたものをこう蘇らせてくれるような、うん、そういう部分っていうのはやっぱあると思うんですよね、
はい、
で先ほど言いましたように中学生なんかがたくさん見てたら、うん、これは一応高校生からスタートする話なんで、
はい、
その中学生やったらこの先に訪れるであろう憧れ理想みたいなもんをやっぱりこの作品の中に見て取ることもあると思うんですよ、うん、でもしですね、例えば劇場に行ってその人が、うん、まあ、あのパートナーがいるんやったら、うん、ちょっとその人のね繋いでる手がちょっといつもより強く握りたくなるようなそういうような作品でもあると思うんですよ、これがやっぱりまあこの作品の一つの魅力やと思うんですね、はい、で僕はあのアニメそんなに詳しくないんで、はい、技術的なことっていうのはまあはっきり言ってよく分かってはいないんですが、
うん、
この作品がまあアニメ好きの方に言わせると、うん、その手書きのアニメーションのところと CG の融合っていうのが非常に美しいんだというふうに言われます、
はあ、
特に新海誠ファンとかに言わせると光の使い方、さっきも予告で見て、ま、出てましたよね、
光の使い方すごい綺麗かったですよね、
うんうん、光の使い方がやっぱり絶品らしいんですね、
うん、
これってやっぱりなかなか実写では難しいじゃないですか、
うん
ね、アニメでしかやっぱりできひん表現やと思うんで、まあ、これを満員の劇場で楽しむっていうのはまあいつもあるわけではないじゃないですか、うん、常に満員のような劇場で作品を見るっていうことはなかなかないので、うん、そういった意味でも劇場でやっぱり見ておくべきものではあるかなというふうには思います、う
ん、はい、
それから3つ目、3.11 以降の作品に対する批判と、まあ、私ペップの考えということなんですけど、うん、まあ、3.11 の影響っていうのはやっぱりね、これまでも紹介した作品の中でも明らかにそういうのがあったのもたくさんあると思うんですが、うん、
はい、
まあ、映画っていうのはやっぱ特に顕著に現れているところやと思うんですよ、
うん、
ね、で、本作にもそういう要素はあります、
う
ん、実は、うん、で、例えばね、それで 3.11 で近い人を例えば亡くしてたりとか、うん、まあ、亡くしていなくても、まあ、その惨劇を目の当たりにしたりとかね、
はい、
テレビとかで見たり実際に目の当たりにしたりとかして記憶が非常に鮮明であると、
うん、
あればあるだけやっぱりそれを想起させるような作品にが公開されたりするとやっぱり一定量の批判っていうのがやっぱり出てくるんですよね、
うん、
だからそれはまあまあしょうがないことかなとは思うんですよ、
はい、
とは思うんですけども、制作側もね、そんなんはまあ100も承知だと思うんですよ、
うん、
もうそんなんもちろん分かってるけど、分かった上でそれを踏まえての作品作りをしてると僕は思うんですよ、
うん、
だからまあそういうことはまあとりあえず置いといて、もうちょっとそれを踏まえてですね、制作側としてじゃあ何を訴えたいのかとか、
うん、
じゃあどういうふうなことでこういうようなことを描いてるのかっていうところを考えながら見てもらったらどうなのかなっていうふうにやっぱ思うんですよね、
うん、
批判はそれぞれあってしかるべきだと思いますよ、それは、うん、
はい、
どう感じるかっていうのは人それぞれなんでね、うん、で、まあ、僕らはあの神戸に住んでるんで、
はい、
3.11 より前に阪神淡路大震災っていうのにあってるわけじゃないですか、あ、はい、まあ、記憶があの鮮明か鮮明でないかというのは別としてね、
うん、
で、そっからすると、僕なんかからすると、例えば阪神淡路大震災が起こって、まあ、それを作品の制作に反映された作品っていうのも音楽でも何でもありますけども、うん、
はい、
その時は 僕の感覚ですよ、うん、そこまでうるさく言われてたかなっていう気はしないではないんですよ、うん、やっぱりこれは首都圏である 3.11 の震災があったからすごく大きいこととして捉えられてるっていうようなところはちょっと感じるところはあるはあるんですよね、うんうん、それはやっぱり被災されてる方が多いか単純に多いというところもあるし、うん、まあ身近な人がたくさん被害に遭ったっていうことも多いと思うんですが、まあ、実際に自分があったっていうこともあるでしょうけどね、うん、まあそういったこともあるので、まあ、その辺もどうなんかなっていうところもあるはあるんですけども、うん、ただその我々は阪神淡路を、まあ、経験してるんで 3.11 はもちろん身近なことのようにもちろん感じてますし、
はい、
熊本の地震ももちろんそうじゃないですか、うん、それに対しても同じような思いやし、まあ、もっと言うなら、まあ、全世界のそういう地震であったり何かの災害に巻き込まれたことに対しては当然それは同じ気持ちやし同じ思いやと思うんですよ、うん、それはきっとみんな同じやと思うんですよね、うん、そんなことはまあない方にないに越したことはないわけじゃないですか、
はい、
災害なんていうものはだから、作り手はそれをやっぱり思った上で作ってる作品やと思うんでまずそれを踏まえた上で見てあげて評価してあげてほしいなと思うのと、うん、あと作り手を思いやってね、
はい、
その作品の評価を上げ下げする例えばね僕がマコチンが例えば映画を作ったとしましょうよ、
はい、
ですごい近い、ね、ところにおるから、
うん、
マコチンの映画を友達やからっていうことで、うん、今月のグッドはマコチン監督のとかってね思ってもないのに言ったら、はい、これはあかんと思うんですよ、
そうです、
明らかにおかしいと思うんですけど、うん、ただどういう思いで作ったかマコチンがねじゃあその作品をどういう思いで作ったかっていうのは、うん、考えてあげることは別にあってもええんちゃうかなと思うんですよ、うんうんだから何もかもが商売にね喧嘩してるじゃないかとかっていうような批判だけではなくてね、はい、やっぱりその商売に乗せる上での震災以降のね、うん、作品作りとしてそれをじゃあ作り手はどういうふうなことを訴えたいのかっていうところはちょっと考えてあげてもいいんじゃないかなというふうに思います、
うん、
はい。でまあ結んでいきますけど、はい、今回まあ私事でですね見る本数が非常に少なくて、うん、まあ今回のグッド評はですね実はまあ結構消極的ではあるんですよ、
はい、
正直ねこの作品言いたいことがないわけでは実はないんですね、
あ、そうなんですね、
あ、ちょっとおかしないとか、
う
ん、それ理屈としてどうなんかなとかっていうようなところは、うん、まああるはあるんですよ、うん、ただまあそれを触れるとネタバレに完全に定着してしまうんでちょっと言えないんですが、はい、まあそういうのはもう見た人同士がね、うん、集まって、はい、まああれどうやったこれどうやったっていうような話をするのも多分まだね、
うん、
楽しいと思いますし、
うん
まあ、フェイクなんかもそうやったと思いますけど、はい、まあそんなんで楽しいと思いますし、まあその細部を確認するという意味でねやっぱり結構仕掛けがいろいろしてあったと思うんで、うん、1回ではやっぱりなかなか見切れてないんでもう1回ぐらいはやっぱ最低でも見たいなというふうには思ってます、うん、はい。だからまあ量というふうにね、うん、僕はまあ捉えてますけども、まあ見るのはもう1回ぐらいはちょっと見ときたいなというふうな気はしております、うんはい、それからまあこういうね実はそのお話っていうのは僕は過去に非常に記憶が曖昧でちょっと申し訳ないんですけどタイトルは星空の向こうの国っていう小中和也監督の作品があるんですよ実写映画なんですけど、はい
うん、
でこれが有森成美さんのデビュー作なんですね。で僕ねこれ昔一回だけテレビの深夜枠で、
はい、
上映というか放送があったのを見てすごい好きなんですよ、
はい、
でその時のいいイメージのままもう初老のおっさんになってるんですけどこれね今見ようと思ったら DVD が2万円ぐらいするんですよ、
は
い、プレミア価格がついてて
めっちゃ高い
そうなんですよ。だから今見ることがちょっとできなくて、
はい、
できたら僕作品結構この作品とかにも通じるようなところがあったかなと思うんで、その辺も絡めて話できたらいいなと思ってたんですが、ちょっとあまりにも高くて見れなかったんで、
思いのほかね。
で、思いのほか高くて見れなかったんで、ぜひですね、見る方法があれば、私までご一報いただきたいなと、星空の向こうの国という実写の映画で、小中和也監督作品です。はい。DVD は出てるので持ってる人がいるよとかってあればね、
う
ん、貸していただきたい虫のええことを言うてますが、はい、ということで、今回のグッドは君の名はをご紹介いたしました、
はい、ありがとうございます。